Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、3月7日放送分後半です。世間で起こっている、はい、いろんなスキャンダルに対して、まあ勝手に弁護をしていくというコーナーなわけなんですけれども、はい、うん、今週は、この話題を取り上げようと思います。ラジオネーム、琴の侍からいただきました。はい。墨田先生、ハマグリボーイズの皆様、こんばんは。
こんばんは。
唐突に出てきた告発文から始まり、何やらきな臭い感じになってきたレスリングのパワハラ問題。メールを書いている時点、メールは3月5日にいただいてますかね。はい。第三者による聞き取りもまだで、伊調選手が公式にコメントしていることもありません。うん。巨人師匠との間に素晴らしい師弟関係を持っていらっしゃる墨田先生の目から見て、うん、今回の一件がどのように見えるのか、法的な解説及び弁護をお願いいたします。
なるほど、指定の目からね。
指定ということでね、うん、話題になってるようです ね、これはもうレスリング界、小林選手の金メダルね、なくした以来の
そうやね
問題じゃないですか。これは確かに、
はいはい、
実際ね、でも、まだ事実関係が、
分かんないもんね。
分かんない部分あるんですが、うん、僕見てないんですけど、妻がワイドショーかな、なんか見てて、うん、それでね、まあその伊調選手の問題をやってて、うん、伊調選手とこの笹川コーチが不仲やったというようなことを、まあやってたらしいんですよ、うん。で、それをね、象徴するような VTR みたいな形で、うん、この、コーチってよく肩車してもらうんですよ。
やるやるやる。
メダル取った時
に。勝った時にね。勝った時に。あのちっちゃい人が大きい人やらはんねやん。
やったりとか、逆にしてもらってるパターンもあるでしょ。
うん、あるある。
吉田沙保里選手とかが、コーチを。
はい、下になって。吉田さんが下になって。
下になって持ち上げたりとか、あるある投げ飛ばしたりとか。
あるある。
で、で、吉田さんが持ち上げ、肩車してるシーンが出てきたんですよ。
うんうんうんうん、肩車っていうのは味噌やね。
で、肩車してるのに対して、うん、伊調選手はみたいな感じで、コーチがパー出てきたら、伊調選手は、なんかそのね、日の丸の、旗だけパーって持って、
はい、
肩車することもなくさーっと行くんで、うんうんうん、不仲やったみたいな、この対照的な映像を見せてたらしいんですよ。うんうん、はいはいはい、で、何かあったんじゃないかみたいな、はい、見せてたらしいんですけど、うん、ね、その妻と言ってたんですけど、うん、どっちか言うたら、うん、肩車させてる方がパワハラちゃうかっていう。
まあまあまあまあね。
ね、
うん、
まあ、だって、ね、男性を肩車させてるんですよ。
うん、
うん。まあまあ、またに、またぐらにいそうでしょ、はいはい、こう、ね、頭を入れて、ぐいって入れて持ち上げないとダメじゃないですか。うん、
はい。
例えば、うん、私が女性のディレクターの田中さんにね、うん、この収録の後、うん、肩車してくれって言ったら、これ、ダメでしょ。
まあね。つながりました、言ってね。4月以降もつながりました、言って。
4月以降も、継続みたいな。
継続
続行って言って、はい、トロさんもみたいに、はい、継続続行言って、こう、持ち上げられたら、はい、やりましょうか、それホームページで。いや、ダメやと思うんですよ、そっちの方が。
うん。
うん。だから、そう、おかしいよな、っていう。
まあね。
そっちの方が問題あるんちゃうかっていう、男が。
ああいう VTR ももうちょっとわかんないね、僕らこういうとこに生きてるけれども。
な
んとでもできるやんか。
まあ、ねえ、その、まあ、だからその、事実関係っていうのは、よくわからないし、
この、
確かに伊調さんってまだご本人が出てきてインタビューに答えたりとかっていうのはないんですか？
自分は言うてない言うてんやろ？しかも。
告発文には直接関与してないっていう、なんか弁護士が内閣府に出したのには関与してないと。でね、内閣府に出した、告発文を出した弁護士の佐田友っていう弁護士がいるんですよ。で、その人が、まあ、これ言うてもしゃあないです。
知り合いな
知り合いというか、よくね、司法試験予備校で、民法の講義をよう持ってる人で、民法といえば佐田友みたいな。
あ、そうな
んだ。民法のライブ過去問シリーズとかがあって、で、そういう本とか出てたりとかして、ね、この間、だから2日前、僕同期でみんなで、東京のね、同期が大阪来てたんで、もうギリギリまで新大阪で、終電まで飲もうとかって飲んでたんですよ、6人ぐらいで。で、もうこの、
話出るわな。
レスリングの話題になったんですけど、その中のパワハラの話題じゃなくて、ずっとあれ、佐田友先生やなと思って。民法といえば佐田友。
習ってたん？
僕、何回か授業聞いたことあります。
ほー。 あ、その世界では有名
なんですか？その世界ではさ、民放の佐田友なんですよ。
昔のラジオの、大分社のラジオ講座の、ジョージ・ハリスみたいな、なんか、あるやん。この、英単語やったこの人みたいな。
例えがね、よく僕はわからないんですけど、そうですね、僕が言ってることはわからないと思うんですけど、うん、民放の佐田友っていう、
はいはいはい、
他に憲法の加藤慎介みたいな、なんかそんな領友がいたりとか。
予備校の先生みたいな。
予備校の先生の、予備校の先生、まさしく。
はいはいはい。
うん、そういう、だからまあ今で言う林先生みたいなもんです
よ。林先生みたいな
もんやんか。うん、っていう人が、
古文やったら、
こういうことやってるんや、みたいな。ほんで、その、あの人が出した、その佐田友先生が出した告発文には関与してない。うん、ほんで、うん、でも先週出た週刊文春では、伊調選手本人のコメントみたいな形で、載ってたりするんですよね。
うん、
その練習場所はあの、コーチから。
そんな大御所の方なんや。
どっちですか？
あの弁護士の人は。
そっち気になってます。
お気になるわ。
加藤じゃない、佐田友先生、ね。
そう、気になる。
佐田友先生、大御、うん、だから何されてるか分かんないんですが、うん、その受験業界では、うん、辰巳っていう予備校があって、
はいはい、
そこ辰巳予備校では、もう、加藤慎介と、佐田友義信っていう。
いや、俺これ失礼やけれども、はい、またちょっとよく分からへん弁護士が担がれて出したんやと思って。
そうなんじゃない
です。違うんや。
そういうあの、横山弁護士的な。
そうそうそうそう。
コルセットとか巻いてなかったでしょ。
いや、そっち系やと思ってた、俺。
でもあれもすごいですよね。あの、横山弁護士って、実動期間というか、うん、マスコミに出たんで、1ヶ月ぐらいのもんちゃいます、うん、実は。
短かったね。
それでこの二十何年経っても、未だに横山弁護士って言うわけやから。インパクトがね、すごいですよね。
うん、
まあ、それはさておき、うん、だからその、あの弁護士自体はそういう、あの、うん。受験業界で有名でした。
あ、そうなんや。
いろいろあったんですよ。いろんな先生がね、うん、受験時代いて、その中の有名なベテラン講師ではあったんですけど、うん、で、そこはな、うん、本人からは話聞いてないみたいなこと書いてるのもありましたよね。
うん、そうなんや。
でも、
その見方してるのは墨田さんぐらいやと思うわ、あの事件で。
佐田友先生の。
佐田友先生の視点で。
佐田友先生の。でもね、その僕ら、昔司法試験やってた人間はみんな、うん、佐田友先生やってなってるんですよ。
そうなんや。なぜだからその、権威の人があれに関わってるかが不思議やもん。
まあだからその、
なんかどっかで知り合わったやろな。
まあまあまあ、それはあるとは思うんですけれども、うん、でもその、ほんまにね、何も分からん状態で言うのは責任、うん、ね、無責任な話になるんで、言うべきはないと思うんですけど、はいはい、この、あの、コーチが勤めてる大学の学長かな、うん、なんか先生、女性の人が、逆にそのコーチの肩を持つツイートとかしてはったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、そんな問題のあるパワハラとかする、コーチであれば、
う
ん、こんないっぱいメダリストを育てられるわけがありませんっていうことをツイートはしてはったんですけど、
はい、
それはね、あの、そういうふうに思うのかもしれないんですけど、うん、でも、これ一般論になるんですけど、うん、パワハラっていうのはあくまで、うん、まあ相対的なもので、うん、言うたら、その他の選手との関係ではうまいこと言ってるけれども、うん、伊調選手との関係ではそういう、はいはいはい、パワハラと言われるような行為があったっていうこともあるやろう、うん、あるかもしれないし、
はいはい、
だから世間一般であるパワハラっていうのは、うん、まあそういう場合が多いんですよ、うん。全員、部下全員に対してパワハラする人なんていうのは上司になれないわけですよ。
まあ
そもそも。なんで特定の人をまあ狙い撃ちして、不平等に取り扱いをしたりとかっていうのがパワハラ問題の本質で、うん、で、だから他の人はまあ自分が優遇されてるから声を上げれなくてみたいな関係があるのが一般のよくあるパワハラなんですよ。うん、これで自分はね、可愛がってもらってるのに声を上げたら、
うん、
自分の地位まで危ぶまれるみたいな、はいはいはい、働くのがあくまで一般論ですよっていうのがあったりもするんで、だからこのいっぱい選手育ててるからパワハラなんてあるわけがないっていうのは、
うん、
理屈としてはどうかなという、
うんうんうん、
それはパワハラを今問題になっているのはあくまでこの伊調選手との関係での問題なんです、
はいはいはい、
全部相対的なもんなんですよ、
はいはいはい、
うん、だからそこは、うん、ちょっとおかしいかなと思ったんですけど、まあそういうこと言いたくないのは分かりますよ、
うんうんうん、
関係者として近くにいるものとしてっていうのは思うんですけどね、
うんうん、
でもね、そのね、伊調選手が言ってること、でもそういうことはないって言ってるわけじゃないですか。
うん、
でも同じ事実でも評価が全然違ったりするし、
うん、うん、
それは、あの、別にパワハラ問題に限ったことじゃなくて、はいはい、僕ら事件とかやってたらほんまにそうなんですよ。
うん、
そういう、事実は一つしかないはずじゃないですか、本当は。うんうんうん、社会的な事実としては。
ね、
やけど、その、もう、ね、対立してる当事者がいたら、同じ事実でも全く違う見方になるし。
まあ、見方によったらね。見方角度がちゃうからね。
ね、それをどう評価、同じ事実でもどう評価するかによって変わってくるし。
はいはい。
それもね、それこそあの、肩車一つ取っても、うん、あれを、その、うん、あ、微笑ましいなって思ってたでしょ？
思った。
僕ら。
思った。
だから、この今回の、そのこのコーチとの問題が出てきた時に、うん、まず思い浮かんだと、え、あの肩車してもらってたコーチってなったじゃないですか。
思った思った思った。
ってなるでしょ？うん、でもそれを、例えば、肩車をさせられていたっていう、ナレーションをつけるか、によって変わってくるわけじゃないですか。優勝した時に、肩車 車を、うん、いつもされていましたっていうのか、うん、肩車をって松井和代さんのね、はいはいはい、YouTube 風に、うん、恐ろしい肩車でしたって言うかによって変わってくるから、うん、そこはもう、ねえ、これから第三者委員会みたいなのができて調査していくっていうことで、わ、うん、からないんですけど、うん、まあトラブルがあったということは、うん、だけはもう確かなんでしょうね、うん、そういう。
まあまああったんやろね。
うん。だからそういう意味では、本当に、やっぱりそういう伊調選手とかあんな華々しい、オリンピック4連覇ですよ。
はい。
4連覇してる人が、実はそういう、まあトラブルを、まあ、どっちが悪いとかで今の段階分かんないですけど、うん、まあ、あったわけでしょ、はいはい、それを乗り越えてやってるっていうのが、すごいなって思うんですね。だからそこを、なんかね、こういうスポーツでも何でも、大相撲の時でもそうですけど、うん、スキャンダルが勃発すると、よく言うのが、うん、いや、不安が悲しんでますとか、
うんうんうん、ね、
もうこんなこと、
うん、
二度とあってはなりませんとか、公にしないでほしいとか、うんうん、聞きたくありませんでしたとか言うんですけど、うんうん、僕は逆にこのスポーツ選手、アスリートの、うんうん、強靭な精神力を象徴する部分もあるのかなとか思うんですよ。はいはい、その、伊調選手、仮にそういう被害に遭ってたとしたら、もう、うん、ね、そんなこと言ってる場合はないっていう話だと思うんですけど、うん、いや、そういうのが、ね、背景にありつつ、うん、勝ち抜いていってたわけでしょ、うんうん。いろんな敵がいるわけでしょ。だから目の前の敵だけじゃなくて、自分の後ろにも敵がいたと本人は思ってたとしたら、うんうん、はいはい、その状況で、うん、ラスト何秒かでひっくり返してとかあったでしょ。
あったよ。
うん、だからそこに僕アスリートの凄さっていうのを逆に感じたりとかもするんですよ、
うん。僕らでやっぱ理解できへんこととか、いっぱいあると思うわ、あの世界は。う
ん、いや、で、なんかね、まあ、オリンピックでこの間、ピョンチャンのとかあったら、はい、みんな、その、清く正しく美しい世界での素晴らしい出来事が起こりました、みたいな感じで言うんですけど、はいはい、うん、まあ、多かれ少なかれ、
あるある。
どんな競技でも、特に冬季五輪とか、まあ、レスリングもそうですけど、う
ん、
そういう。
そんなん全部そうやと思うよ。
普段大きく報道される競技じゃないところは、うん、まあ、大きく報道されるところでもある、はいはい、あります。それは大相撲なんてね、ずっと NHK で放送してるわけで。
う
ん、
そうそう。あると思うよ。だから、イチローが、あそこ入りました。新しいとこ。
マリナーズ
入りました。はい、で、巨人でピッチャー投げてたやつが帰ってきたりするやんか。はいはいはい、あの人が帰ってくることによって、一人弾かれるわけだからね。
まあまあそうですよね。ま
あ、僕、やっぱあのニュース見て、やっぱそういうふうに考え
ん
のよ。
うん、だからそうなんですよ。本当にもう、イストリーゲームで、
帰ってくんねえと思ってるやつおるで。
いや、います、います。
おるよ。
うん。だからその、本当に、競技で僕らが見てる部分っていうのは、うん、ね、その、言うじゃないですか、白鳥とかでももう、水面下では必死にもがいてるっていう話で、だからそこはあるんですよ、きっと。
あるある。だから、決して綺麗なもんじゃないよ、ぶっちゃけ。
だから、僕はそこを、性濁合わせのむというか、まあ、濁を拒絶してるかもしれないですけども、うん、そういう濁もある世界の中で、さらに結果を残すっていうのが、
すごい。
強いなって思うし、うん、僕なんてね、3年前、2年前、魚の目。足に、魚の目ができて、はいはい、それでもうその冬ね、うん、4ヶ月ぐらい、ずーっと、機嫌悪かったです。
ちっちゃすぎるやろ、人間として。人間としてちっちゃすぎるわ。いやもう、それはもう比べたらあかんわ、それ。
比べダメですけど、もうね、その4ヶ月ぐらい、もう、辛くて、歩いたら痛いし。
いや、ほんと、辛いのはわかるけど、機嫌が悪いって。
いや、もう痛いから。
あ、住田さんのその面は俺も聞きたくなかったわ。で、奥さんとかに当たり散らしてるわけ。
いや、妻はそう感じる部分あったかもしれないですね。ご飯の目で機嫌悪いな、みたいな。
すやん。
え、そんなあると思いますよ。
機嫌が悪いっていうのとまた、当たり散らすってまた別やね。
当たり散らすわけではないですけど、当たり散らしはしないですけども、機嫌は、よく、
晴れへん。
晴れないまま4ヶ月ぐらいずっとね、それがもう気になって気になって。うん、ほんでなんかね、皮膚科とか行って、ある皮膚科に行ったら、うん、なんか無理やり取ろうとしたりするとこもあるし。
俺取ってもうたことあるよ。
あ、
ぐいっと。
ぐいっと。
えぐってもうたことあるよ。
なんかね、市販の薬買って。
うん、吸い出しみたいなやつやろ。
うお飲みの話どうでもいいですよ。うお飲みの治療法いいんですよ、どうでも。だからそういう男からしたら、そう、もういろんな、僕ら協会が全面バックアップしてると思ってたじゃないですか。
はいはい、
そのとの戦いもありので、うん、目の前の敵も倒してた伊調選手はすごいと思うし、うん、で、きっと、例えばカーリング娘たち、
はいはい、
あの人たちも、うん、いろんな葛藤を乗り越えてると思うんですよ。
そうやろ。
素晴らしかったじゃないですか、うん。オリンピックでの活躍も素晴らしかったし、うん、ほんで帰ってきてね、うん、インタビューとかで、そうだねとかってね、はいはい、言わされてて、うん、で、それをまたね、心ない人は批判したりするじゃないですか。うん、でも、 あの人たちは全部わかってると思うんですよ。
わかってるやろね。
5人いるんですか、うん、?5人?多分ね、5人でミーティングとかしてると思うんですよ。うん、こう、そうだね、言うべきか否かみたいな。はいはい。
言うてるやろね。
ね。ほんで、うん、ある人は、いや、もっと言おうよ、今来ろよ、みたいな子もいると思うんですよ。うん、人もいれば、いや、もう、そうだねとか言わない方がいいよと。うん、私たち消費されるだけよ、はい。みたいな人もいれば。
あるやろな。
でも、うん、ね、これからスポンサーつけて、うん、この競技を広めていくためには、うん、その上であえて、そうだね、言っていこうみたいな。
おるやろね。
っていうのが絶対なされてるわけですよ。うん、きっと。それやのに、その、表に出てるとこだけ見て、言わされてるとか、うん、なんか、調子乗ってるんちゃうかとかっていう人いるじゃないですか。うん、そんなんじゃないって、
まあな。
大変な世界ですよ、アスリートなんて。
うん、そらそやわ。最初あんなもん地元でも、今、あれ、小学校からやんねんってな、あの地域の。
そういうもんなんですか、北見
北見の辺っていうのは、うん。
はい。
でも最初あんなん導入した人すごいと思わへん。あこれ何がおもろいねんって言われたと思うで。
最初はね。
さすがに。
うん。
スケートやスキーでええんちゃうんかいって言われたと思うよ。うん、なやこれっていう。
だからそのね、あの競技って、うん、作戦とか喋ってるのが全部入るじゃないですか、音声が。だからそれをほんまに今、なんか、テレビとか出るときとかね、うん、イベントとか出るときの楽屋にもつけてくれたらね、うん、もうすごい大人の会話してたと思いますよ。
うん、
いや、やめといた方がええんちゃうとか、うんうん。
言うやろね、
うん。
ちょっとした下ネタも言われへんようになるしね。あれ言うてると思うで、普通に。そら言うてるわ。
あの、
もぐもぐタイムっていうのでも、違うところで引っかかってるやついっぱいおると思うで。
いや、まあでもね。
村の人いっぱいいんやから。
いろんな、だから、やっぱりね、アスリートって強いと思いますよ。
うんうん、
その、表層だけを捉えて、うん、あだこうだ言うもんじゃなくて。うん、
あの、鈍感力が僕すごいと思うわ。
うん、
鈍感力が。
うん、それも、うん、あの、鈍感に振る舞える
強さですよ。そう。
分かってないとかじゃなくて、きっと。
いや、まあそうやね。うん、結局はでも、少々言われてもめげへん。ようにならんと無理やと思うで。
うん、いや、うん、それはね、そういう世界の舞台で勝ち抜いていこうと、勝ち抜いていって、実際勝ち抜いた人たちなんやから、うん、だからその、うん、僕はでもね、こういう問題があったと、仮にすればレスリングにしてもね、うん、その取材してる人って絶対分かったはずでしょ、
うん、
だからその人たちがもっと声を、もし仮にあったとすれば、
はいはいはい、
ねえ、
言わなあかんよね、
言わなあかんと思うんですよね、うん、内部の人が声上げれない以上は、
うんそらもう大変な仕事やで、うん。仕事っていうかね、あのレスリングもそうやし、うん、墨田さんの好きなプロレスも、うん、パンツ一丁で、
はい、
上半身出して、あのリングで暴れられへんで。何歩練習してても。
まあまあまあね、そういう、うん、そこの葛藤も乗り越えないといけないし。そのね、棚橋選手とかゲスト来てくれた時は、うん、もう今のエースになった棚橋として振る舞うわけじゃないですか。はい、でも彼だって、そら、新弟子の時大変な思いをしたやろうし。
あるある。
うん。だからそこをみんな乗り越えてるわけじゃないですか。
まあでもあんまり新弟子の時は、俺わかんないけども、うん、もうそれどころやなかったと思うで。新弟子の時っていうのは。
でもね、うん、まあだから、その、デビューするまでがまた大変やったりするわけですよね。
大変やったと思う。うん、ただ、あのいう人の本読んだら山本虎鉄さんがね、
はい、
どうのこうなったって言うけど、あれをまた山本虎鉄ってええっていう人おるわけやろ、
うん、
あの人は良かれと思ってみんな、笑い話として書いてるわけやん。
だからそこがね、うん、あの厳しい、その鬼コーチ、鬼、あるじゃないですか。
あるある。
あの前もちょっとね、パワハラの話になった時たと思うんですけど、うん、そこがなかなか難しいところで、うん、柳田さんもそれこそ、もともとはテリー伊藤さんの、弟子中か、テリーさんが、うん、ロコモーションっていう会社に入らはったわけでしょ、はい、若い時に。
そう。そこしか行くとこなかったからね。
そこで、だからディレクター
まあ AD っていうか仕込み屋みたいなね。
修行されたわけでしょ。
そうそうそう、もう下っ端の下っ端で。
もうそんな、言うたらもう上下関係が、まあテレビ業界でも一番えげつないとこじゃないですか。
一番えげつなかった、
ね。テリーさんが一番元気やった時でしょ。
一番元気。元気が出るテレビやった。
元気が出るテレビのとこやった時でしょ。朝やんとか。
朝やんとか。もう強権政治やで。
でしょ。だからその時の、うん、まあだから、よくあるのがね、うん、だからそういう時それを乗り越えたからやとかって、まあ言う日、だから柳さんもまあ乗り越えられたわけじゃないですか。
まあ結果的にね。
結果的にね。で、今から冷静に考えたら、うん、その、今世間で言われてるパワハラっていう言葉に当てはめたら、うん、まあパワハラに当てはるでしょ。
いや、思いっきりブラックやろね。
ブラックでしょ。
今で言うとね。
うん。
もう黒光りしてたもんね。
黒光り。まあ、そのぐらい黒いでしょうな。
うん。
でも、それを、例えば、うん、その、柳田さんの性格、うん、あるいは、興味で、テレビが好きでとか、はいはい、そういうのが好きでっていうので入ってはって、うん、結局乗り越えたっていうことを、それをみんなに当てはめたらまだあかんかったりするわけじゃないですか。
まあ、そうやねんな。
っていうことなんですよね、きっと。
そうやね、うん。だから、あの、なんちゅうかな、 四五期でも違うんやろな、おそらく。僕らの時代もあったし、境遇もあったやろし。
その、ね、よく、スポーツ選手とかでも何でかでも、よういるじゃないですか。その、まあ、鉄拳制裁も、美談になってる人とかも、いますけど、で、まあ、それをよく言う人もいるじゃないですか。もうそれで麻痺してて、ずっと体育会で、もう、そういうのが当たり前の業界でいた人とかの、ほんで、感謝しててとか人もいるけれども、他方で、それが嫌で、ものすごい才能があるのに、もうその道をやめたっていう人もいるやろうし、だって、ね、落合博満さんなんて、あれだけの大打者が、大学途中で辞めてね、なんかボーリング
してて、
プロボーラー目指して、ボーリング正直やったわけでしょ。で、その後、社会人になって、ドラフトでロッテに、ね、指名されたわけですけど、そこで、そういうふうに見つけてくれる人がいなかったら、何してるか分かんないわけでしょ。
だから、ソリが合わへんってあるよね、人間って。
あるわけでしょ。だから、それで、その本当に才能のある人の目が詰まれるっていうことがあってはいけないし、目が詰まれるどころか、伊調選手なんてもう4連覇してる。
そう
人が、今そういう問題を、抱えていると、誰が悪いかどうかなんていうのは分からないですよ、状況ですけど、っていうのはだからなおさら応援したくなりますよね、次の。
あ、それはある。
オリンピックとか、
それはある。
いや、ほんでもう伊調選手は別のコーチつけたらいいじゃないですか、あの栄コーチですか。合わないんやったらコーチつけてね、
合わへんだけやと思う、もっと言うとね。だって今言う必要ないもん、あれ、かわいそうやで、2020年も目指すわけやろ。
だからまあそこで、本当にその深刻な問題があったとしたら、コーチを続けるのは、ダメな状況になるかもしれないですけど、例えば、本当に伊調選手との関係だけとかっていうことが仮にあるんであれば、そういういろんなやり方もあると思うし、ってなった時に伊調さんが、例えば5連覇して、ほんであのコーチを投げ飛ばしてほしいですね。ほんまの。
最後ね。
本意気で。
最後ね。
本意気で首だけでバーンって投げ飛ばして。
ホール決めてほしい、ね。
ホール決めて。落としてくれたらね。それで留飲が下がるというかね。
そういう
こともあるのかなと思います。勝手に弁護団まだまだ続きます。隅田隆平のハマグリ顧問の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております、勝手に弁護団、まだまだ、続けようと思うんですけれども、こちらは東京都八王子市ラジオネーム大阪臨海アッパーさんからいただきました、隅田先生こんばんは。オールナイトニッポン R の初回からポッドキャストハマグリ顧問の編とずっと欠かさず聞かせていただいており、
すごいね。
すごいです。もう10年がかりで聞いてくださっている
超ヘビーリスナー、ね、
超ヘビーリスナーですけども、今回初めてメールさせていただきます。
こういう人、
ね、ありがたいですよね。
サイレントリスナー
ありがたいです。というのもぜひ隅田先生に弁護という名のもとに語ってほしい方がいるからです。その方は水道橋博士さんです。最近 TBS ラジオや日本放送、ツイッターで繰り広げられている水道橋博士さん、爆笑問題の太田さん。ナイナイの岡村さんの一連のやり取りを見ていると、太田さんや岡村さんはその内容をちゃんと面白い話に昇華させようとしていて、それが実際に面白いと感じるのですが、博士さんのツイートは本気感がひしひしと伝わってきて、面白い話というよりも怖さを感じてしまいます。これは私のお笑いのセンスの問題かもしれませんが、メルマ旬報での連載や朝日芸能への投稿など、博士さんと深いつながりがある隅田先生にぜひ博士さんの面白さや凄さを語っていただければと思っています。どうかよろしくお願いします。
なるほどね。
まあ、これ、博士さんとの関係で言いますと、柳田さんなんて20年来。
そうね。
もっとですか。25年。
20年は経ってるやろね、絶対。
20年どころじゃないでしょ。2018年ですね、今。
あ、そうかそうか。ほんなら25年は経って
る。ぐらいですよね。
もうそれすらも忘れてるわ。それすらも忘れてるわ。
私も、だからそのね、柳田さんは、それこそ、朝やんとかってことですよね。
そうやね。朝やんやね。その前ぐらいからも知ってたけども、まあまあ、本気に仲良くなったんは、仲良くさせてもらったんは、朝やんかな、やっぱり。
で、私は、初めて、そういう芸能人のサインをもらって、かつお話ししたのが、浅草キッドのお二人です。言って
たな。地獄の問題集あたり、
そうです。地獄の問題集っていう本を、浅草キッドが、本出されて、1992年
?2 年か1年とか、そうねんね。
ですね。だから僕は15、6ぐらいの時ですよ。で、ABC で、ラジオパラダイス、火曜日っていうのを、シンプレさんと、浅草キッドさんの二組とやってて、で、竹内義和先生が、
作家やろ。
作家で、
ディレクターが板さんちゃの。
ですよね。で、竹内さんがその時に、土手山のように高尾というペンネームで、ペンネームというか作家名で、やってはったんですよ。で、その、
面白かった。
面白かったですよ。で、僕それに夢中になって、でね、で、その、 地獄芸能界地獄の問題集っていう本を浅草キッドが出した時に、うん、あ、覚えてるのが、うん、その前書きを竹内さんが担当されてて、うんうん、でその時に書いてあったのがちょっと今手元にないんで記憶で喋るんで、はい、正確かどうかわかんないんですけれども、はい、芸術の話は、勉強すれば誰でもできる、
はい、
下世話な話は勉強せずとも誰でもできる、
うん、
芸術的に下世話な話は選ばれし者しかできないみたいな、うんうん、それが浅草キッドや。
あ、なるほど。
で、あ、ええー、言葉やなって思って、僕もいつか芸術的に下世話な話したいなと思って、なかなかそれ、やっぱり竹内さんの言う通りなかなか難しいんですよ。これ単なる下世話な話か、ちょっと自分のなんか知識をひけらかす、かっこつける話かになっちゃうんで。
ひけらかすだけじゃあかんねんな。
その芸術的に下世話な話をできる人間になりたいなと、うん、竹内さんのように、うん、
果たしてそれが求められてるかどうかあるけどね冷静に考えたら芸術的にエロの話してもねっていうのもある
よ。まあまあね、あのってあると思うんですけど、あるある、っていうそういう本があって、うん、でそれの、サイン会ですよ、
はいはい、
ABC ラジオ祭りっていうのが中之島公園であって、
やってたね、
で僕高校生の時に行ってそのサインしていただいてっていうのが初めてお会いした、うんうん、
漫才やる前、
僕は漫才とかやる前です。
やる前か。
で、その時に、それこそサイキック青年団のイベントの、にゲストで浅草キッドが、お二人が来られてて、漫才をされてて、それを見て僕はもう衝撃を受けて、こういう漫才をしたいと。
俺ちょうどだから、博士と出会ったのその頃やわ。
あ、そうですか。うん、だから1992年、3年。
そうそうそう、92年っておそらくあの、星稜の松井が、あの、甲子園で。
高3です。
あれが夏やろ ?92 年、そうやった。
92年夏です。僕らが高3の夏が94年やったんで、うん、松井はうちの兄貴と同い年で、うん、兄貴は2つ上なんで92年です。
そうやろ。
はい、
うん。あの頃がもう俺もめちゃめちゃ苦しかった時やわ、人生の中で。松井に置き換えてた思い出す。
あ、自分を。
その頃に浅草キッドと出会ったも覚えてるわ。
あの、敬遠、5打席連続敬遠されたんですか、はいはいはい、明徳義塾に。
はいはい。
じゃあそのぐらいか、そのぐらいの時に僕も漫才とか見て衝撃を受けて、うん、で関西の僕 NGK とか漫才好きで行ってましたけど、うん、そういうあのよく見る大阪の吉本の笑いも好きでしたけど、うん、まあ関西にない笑いじゃないですか。
俺と隅田さんとかと思いっきり年離れてんやな、その話を聞いたら。
そうです、まだ高校だから1年2年ですよ。
あ、そうか、2
年
か、そうか、ここ2年、ね、僕23歳やと思うよ。もう大学も卒業して、
あ、まあでも
いろんな社会経験を踏んでた頃やと思うわ、
は
い
はい。だからその時に、私はキッドさんを見て、
うんうん、
で、その影響を受けて、うん、高校2年の終わりぐらいの時に、うん、たけしの元気が出るテレビのお笑い甲子園っていうのをやってて、はいはい、グレーチキとかが出た頃ですよ。はい、それを見て、グレートチキンパーズ、ね、それを見て、うん、このぐらいだったらできるぞって思っちゃって、うん、で、第2回かな、なんか応募した時に、うん、その、前も一回言ったと思うんですけど、うん、そのオーディションの時に、もう、うん、
放送作家が
ネタを聞かないわけですよ、うん、高校生のネタを聞かずにずっと朝日芸能かなんか見ながらね、
あの周辺は全部朝芸やったわ
ね、
朝芸とトースペ
ット、そうそうそう、無視 してる感じやったのに、うん、僕らその浅草キッドの影響を受けてるから、うん、その当時あった世間を震撼させた猟奇的な事件のネタを始めて、うん、そしたらもうこんなバカな高校生いるのかっていう意味での大笑いをしよったんです、うん、
はいはい、
お前らテレビ出れるわけないよ、うん、そんなことしてみたいな、
言うたあかんこと
言うたあかんことしてっていう、うん、で僕らそれを浅草キッドの理解せずに、なんか表層だけを理解、はいはい、なんか真似をしてて、うん、カッコつけて、こんなんが過激やみたいな思ってる、うんうん、でそれで、あ、絶対テレビ出れるとか思ったんですよ、その時に、ービートたけしに会えるみたいな思ってたんですけど、一個に連絡がなくてみたいなのがあったのが高校2年の時で、すごいだから影響を受けてて、うん、だからそれ以降も、うん、もうなんていうんですかね、要は博士さんが紹介する、本ですよね、うん、うんとかっていうのを、うん、もう常にチェックしては読んで、もうだからすごい文化的な影響というか、
好きやったもんね、まあ今も好きやけどね、
うん、この本面白いって書いてたらそれを読むっていうことをずっともう20年にわたってしてきてますからね、
そうそうそう、だから互いに影響、関係性面白いな、なるほどなと思うのは、博士とね、はい、一緒に朝やんやってたディレクターが高須さんっていう人やね、高須信之さん、
はい、
それが僕の事実上の師匠に当たるんだよ、はいはい、現場の、
はい、
なら博士と高須さんいうのは同い年やね、
あ、そうなんです
か、そうそうそう、で博士もあの勉強できたし、はい、その高須さんも、函館ラサール行ってた秀才の人やね、でものすごい映画が2人とも好きやね、
うん、
で僕は高須さんについてるから、博士が言う映画、はい、高須さんが言う映画を全部見なあかんかって、
は
い、だからそこで繋がってんねん、
う
ん、
だから僕らはその時は当時はもっと遠い単なる視聴者不安としてそれを同じようなことを
当時
してて、
あの人はほんまにあの実生活も 何ちゅうの、そのみんなに勧めてんのも裏表はないねん博士って、う
ん、ほんでそのね、うん、思い出してみたら、うん、浅草キッドってえげつない笑いじゃないですか、うん、きついことするじゃないですか、どぎついこと、
漫才はね、
漫才もそうやし、うん、で実際にねラジオの中で包茎手術とかされたんでしょ、東京の番組で、うん、
東京のやつね、
ね、うん、ということとか、
帰らざる川言うてな、マリリン・モンローの映画に見立てて帰らざる川とか、公開包茎手術中継やってたんちゃうかな
とかやってはった人たちでしょ、うん、っていうのがあって、なんか僕オールナイトはね聞けてなかったんですよ、うん、
すぐ終わったで、半年ぐらいで終わったんちゃう、
二部されてました、
二部やってた、
ね、だからその時とかでも中島みゆきさんとかのことを歌のうまい小杖みどりみたいなことを言ってはったりしたんでしょ、
うん、ここで言われへんようなこといっぱい言ってたで、
うっちゃんなんちゃんが大嫌いみたいなジングルがあったって言うじゃないですか、
やってた、古田新太のことも言ってたしね、
だからたけしさんの後にオールナイトをやってたからでしょ、
そう
っていうような、だからどきついことをもともとしてはったじゃないですか、ずっと。
特にあの時代はひどかった。ひどかったっていうかもう濃かったわ。
だからもう、あのね、高校生の時にね、うん、浅草キッドのお二人と、あの、うん、電気グループは、ちょっと怖かったんですよ。
はいはい、はい、
ちょっとこの人何するかわからんなっていう怖さがありましたよね。で、だから竹内さんとかは、うん、僕も竹内さんとかの、孫さんとか、なんか、あ、まだ、あ、大人やったじゃないですか。
ちょっと年上やったね。
年上
わかるわかる、
うん。この人何してかすかわからないなっていうのがずっとあって、うんうん、で、もう浅草キッドのお二人はずっと僕はもうファンとして好きで、うん、で、うんまだ司法試験ずっと受からない時ですよ、うん、受からない時に、ね、僕もそうです、ラジオとか聞いてはいたんですけど投稿とかしたことがなくて、うんうん、でなんでかな、司法浪人の時に、うん、あのキッドさんがやってる朝日芸能の朝日芸能人っていう、はい
は
い、
今もやってるや
つ、ずーっとやってるその芸能のフェイクニュースみたいな見出しみたいなのをネタにして送るっていうので、
は
い
は
い
は
い、
見開きのね、
見開きのところの、うん、初めて投稿したのがそのトップで採用された
よ、うん、ああそうなんや、
だからそれがそのあれですよ、うん、吉田監督、はいはい、吉田芳雄さんね、はい、吉田芳雄さんの不倫スキャンダルみたいなのが
あったな。
あったんですよ。
あったな。
もう、15年ぐらい。
よっさんの、
ね。よっさんの、ムッシュのね。うん、ムッシュの不倫スキャンダルがあった時に、うん、僕なんかその、ニュースが、僕の心をわしづかみにして、これは送らないとってなぜか思ったんですよ。司法試験の合格発表前とかで、発表待ちの時で、うんうんはいはい。で、その時に送ったのが、うん、牛若丸こと吉田芳雄。下半身は弁慶並みに立ち往生してい
た。あ、いいね。
いろいろかかってるでしょ、
牛若丸とね、
牛若丸と弁慶の立ち往生と下半身みたいな、
あるある、
これをかけて、
うん、いっぱいかかってて
、うん、でそれがあの見開きのトップで、
うん、
京都市隅田竜兵で、
はいはい、京都市隅田竜兵
本名で乗るとは思ってなかったから、うんうんうん、乗ったんですよ、うん、それが、2000年初頭ですよ、
2000年初頭でそんなやってたんや、
そんなやってました、おうおう、まだなんか正直受かる前ですよ、
そうかそうか、
でちょうど論文試験の発表前で僕その乗ったの嬉しくて、で、うん、兄貴も浅草キッドとか好きなんで、
あそうなんや、
あの兄貴は東京の大学行ってたんで、いつもね、あの東京 FM、
はいはいはい、
あるじゃないですか、あそこであのたけしさんとキッドさんで街で一番の 男、ね、ビートニックラジオってやってはったんで、はいはい、あれをいつもテープで送ってもらって
ます、うん、
で僕は ABC のサイキックセネダを兄貴に送るっていうことをもう大人になってもやってたんですよ、
すごい兄弟や、隅田兄弟
でその時もね乗ったんが嬉しくて兄貴にまあ電話したら、うん、まあ兄貴働いてるんでね、僕だけまだプータローやったんで、そ出ないじゃないですか、で兄貴はその合格発表のはね、日を知らなかったから、僕は受かったもんやと思ってて。で、電話かかってきて、お前受かったんか、ね、ちゃうねや。浅い芸能乗ったんや、つって。
何や、バカな弟やな、もう。
いや、他お前は、とか言ったんですけど、兄貴もなんかその立ち読みかな、勝ったんかな、見て、うん、また電話かかってきて、うん、おい、お前よ、うまいことかかってるな、つって。弁慶と牛若丸。
まあね。京都市出身の武士とね、
いろいろかかってこれはうまいなっつって、下半身と立ち往生みたいなことでね言われたっていうのがあって、はいはい、でそっからまあ弁護士になって、でねオールナイト日本 R を新人弁護士にやとしてやってる時にクイックジャパンからインタビュー受けたんですよ。
はいはいはい。
クイックジャパンから、
ね、は
い、インタビュー受けて、うん、でまあいろいろねサイキックとか終わった頃で、
うん、
で、その話とかもしてたんですよ。あんまりしたらあかん空気やったんですよ、うん。
はいはいはい。
あの番組の話は、みたいな、うん。でも僕はもうそんな、
関係ない
、うん、あえて言ってたんですよ、うん。どれだけ影響を受けたかっていう話と、うん、そのあの番組に出てた、浅草キッドと大月健二のお二 さんね、うん、この2組にどれだけ影響を受けたかみたいなことを語ってた。
サイキックミーティングとかね。
そうなんですよ。そういうイベントでね、みたいな話をしてるのが載ったんですよ。う
ん、載ったんや。
載った、その、クイックジャパンのね。
文字として載ったんや。
文字として載ったんですよ。そしたら、うん、それから、後日ですよ、うん。その博士さんってずっとブログされてるじゃないですか。
うん、やってるやってる。
ブログされてて、ね、僕もそのブログはもうずっと、その、浪人の時からずっと読んでたんですよ。で、勉強ばっかりしてましたけれども、うんうん、なんか気分転換で本を読むときは、博士さんが勧めてる本を読んでたっていう生活をしてて。
はいはいはいはい、事細か書いて
る
もんな。
ね、もうずっと事細かに書き続けてはるんで、うん、で、それがあったんで、それで、ね、ずっと、まあ、メディア出るようになっても読み続けてたんですよ。うん、そしたらある時に、まあ、クイックジャパンを読んだみたいなんで、
載ってた
んそうなんですよ。ほんで、その時にね、うん、吉田豪さんが、うん、そう、サブカルの人に、うつに関するインタビューをするみたいな連載もあったんですよ。で、その僕が載った回は、リリー・フランキーさんやったんですよ。うん、で、リリー・フランキーインタビュー、隅田隆平インタビュー、印象的だったみたいなことをね、うん、
書いてあった
ブログに書いてくれはったんですよ。
はいはい。
その時に、まあ僕は、その、高校生の時にね、ABC ラジオ祭りでサインしてもらったっていう時からの一方的な思いがあるから、ああ、
びっくりした。
博士さんに伝わったっていうのがね。
わかるわ。わかるわかる。
いや、もう嬉しかったです。
マウス止まったんちゃう？
いや、そのね、うおーって思いましたよ。プリントアウトしましたもん。ブログを。
わかるわかる。
印刷しましたもん。
はいはいはいはい。そらそうやろな。
ね。で、それがあって、うん、その後、本ですよね、うん。柳田さんとかとも知り合って。で、柳田さんにまた紹介していただいてとかっていうのが。
長州力と高田さんのやつじゃん。
長州力と、長州力選手と高田信彦選手のトークショーみたいなのがあったんですよ。新宿フェイスっていうところで、うん。で、その時に、あ、そっか。原田小焼さんっていう、神のプロレスっていう、まあ、プロレスの雑誌の編集者やってはった人と僕はもともと知り合いで、うん、で、原さんと博士さんが知り合いで紹介してもらったっていうのが初めて会った時だと思うんですけど、うん、で、その後、まあ、柳田さんとも仲良かったんで、うん、柳田さんと、かと博士さんとかで一緒に会ったりとかね。
ああ、そうそう。ほんでその時に僕の記憶では隅田さんに楽屋挨拶行きって言ったんよ。
あ、だから柳田さんの方が先に僕知り合ってました。直接ね。
そうそうそうそうそう
そう。でそのイベント行くんやったらちょ挨拶行きみたいなことだって言って、
出会いに出れるなって博士がいつも言うやつあるから、僕とか隅田さんとかね。ちょっと緊張しがちで行きたがらへんから、すみません、行ったらっていう。
あ、そうです。あ、ほんで、あ、そっかそっか。ほんで、それで、直接ご挨拶してっていうのは。
そうそう、まあ、行ったら、俺の中では博士はちゃんとやってくれる人やってあるからね。
で、その後に、まあ、だからそのね、博士が、さんがやってらっしゃるメルマ旬報っていうので、柳田さんも連載してはって、柳田さんは今、ね、たけしさんの、
年表みたいな。
年表を作ってはって、まあ僕はメルマ旬報精神の、法を守るの旬、法に従うの旬報でメルマ旬報という連載をしてるという関係で、だからなかなか不思議な、
そうやね。
もう、高校の時からね、ずっと好きやった、初めて喋った芸能人の人とそういう関係を持ててるっていうのは、ね、不思議な縁で、
ね、
うん、嬉しいんですけど、喜んでるんですけど、うん、だからそのね、今回の、うん、今回の騒動っていうのは、
うん、
知らん人にはすごい説明しにくいんですけど、その、博士さんが、もともと、その、岡村さんにあれですよね、ナインティナインの岡村さんが、オールナイトニッポンを始めるときに、ま、それが、木曜1時っていう、日本放送木曜1時っていうビートたけしさんがずっとやってた時間なんで、はいはいはい、で、この時間は、ま、聖域やと。
うん、
だから、その、大阪の芸人がやってくれるなと、うん、博士さんに家に来られて、うん、同活されたみたいな話に、
はいはい、なってるよ、ね。
なってて、うん、で、オールナイトニッポンの公式本みたいなもんにもそういうのが書いてあったり、うんしてって、
うんうん、
してたんですよね。
はいはいはい、
でそれが、実は、その、うん、岡村さんの記憶違いで、
うん
岡村さんが朝やんとかで東京に出だした時に、うんうん、博士さんが、うん、まあ、岡村さんを心配して、自分の知り合いの電気屋を紹介して、引っ越すんやったら、全部電気屋紹介したるで、みたいな話をしに、家行ってた、とかっていうようなことを、その、最近、博士さんと岡村さんが東京のね、浅草で、うん
はいはい、
ライブをやった時に、うん記憶をね、こう、付き合わせていったら、はいはい、ああ、そうやったわ、みたいな話になったっていうのが。
もともと僕は博士知ってるから言えないけどね、はい、博士はね、決してね、その、同活とかするタイプじゃないね。
いやー、しない人です、ね。
全然ちゃうね。全然ちゃうね。おそらくね、優しいというよりかね、僕の記憶ではね、はい、朝やん、僕もその時やってたし、はい、むっちゃ働いてた時から覚えてんねんけど、ナイナイが入った時に、なんとなくね、バーサス、浅草キッドバーサスナイナイみたいな構図を持ってくるんだけど、はいはいうん、博士的にはね、仲良くしたいって感じだよね。だから本当に、あの人ね、 よく言えば優しいし、はい、悪く言えばおせっかいみたいなところがあってね、悪く言えで、俺思ったことないけれども、はい、だから本当に、いちいちで親密に喋りに行ってんと思うね。うん、普通に。で、話してた途中にそういう話が出ただけで、別にオールナイトをやるから、岡村さんの家に行ったとかいうわけじゃないと思うね。
きっとだから、その行った時に、いや、うん、この時間帯は僕らにとって、ものすごい大切な、
そうそうそう。
聖域やねんでっていうのを。
それを語っただけやと思う、
ね。っていうだけの話ですね。それを岡村さんが、うん、まあ、そういうネタにして。
うん、まあネタというよりかほんまに当時、岡村さんも周り誰もいなかったから、怖かったんと思うね。
でもね、それは博士さんは今回この問題が、うんね、いろいろ話題になる前から、うん、いや、一般的になんかそういうふうに言われてるけど、うん、俺そんなことしてないんだよっていうのは、うん、前に、何年前ですかね、うん、3年ぐらい前に、うん、私と柳田さんとか M 角さんとかで、
はい、新大阪で。
いや、下北でイベントやったじゃないですか。
やった
その時に博士さんも来られてて、
はいはいはい、
で、そこの、
居酒屋で、
居酒屋で、下北沢の居酒屋で、うんうんナイナイのオールナイトの作家の畠山くんっていう、僕の仲いい作家の彼も来てたんですよ。彼も来てて、打ち上げに来てて、で、いや、彼ね、畠山くんって、ナイナイのオールナイトの作家してるんですよ、って話になった時にその話題になったんですよ。
なったなった。
で、博士さんって、なんか、同活したみたいになってますよね、とかで、いや、あれ違うんだよ、っていうのは、でも電気屋を紹介しただけなんだよ、っていうのはもう3年前から言ってはりましたよ。それは。
言ってた。
うん。だから、その、今回、お二人で岡村さんとライブやるから出てきた話じゃなくて、前から博士さんの中ではずっと違うのになっていうのはあったっていうのが、
ほんで博士の中ではそれを何やけになるとどう思われるかわからんみたいな照れ隠しもあるやんか前
だって。だからそれが野暮やなみたいなのもあったんですけど、最近だからその博士さんの中でのなんていうんですかね、この芸人春秋2とかで事実を突き詰めていくっていう作業をやっていく中で、もうご自身自身もその事実を突き詰めていく方向性にいらっしゃるので、その事実とは何かっていうのを探求する
モードになって
るモードになってるから、それをはっきりさせようってなってるんだと思うんですよ。でその話を岡村さんがオールナイトニッポンで言ったら、それを聞いて爆笑問題の太田さんが、そんな水道橋博士がそんなことするわけないだろうと、恫喝してたのに決まってるだろうみたいなことを言って、三つどもえの争いになったっていうことですよ。
そうそう、だから太田さんにすればね、おそらく太田さんとね、当時だから浅草キッドがそのラジオパラダイスやってた時に、はい、これは事実として言うけれども、博士は当時太田さんとか爆笑問題のことをガンガン責めてた、
もう事実ました。だからシンプレさんと浅草キッドでやってた時、僕もリスナーとして聞いてて、ちょうど爆笑問題の、だから太田さんが、バカ野郎。
そう、映画撮ってて。
オムニバスの映画の監督をした時に、その話が話題になって、その博士がものすごい厳しく言ってたのを僕聞いて、あ、まだ、その東京の芸人さんで、こっちで見れなかった時なんですよ。爆笑問題を。あ、そういう人たちがいるんやって、初めて認識したのが僕、そのバカ野郎の4かな。なんか
タクシーの話だったと思うわ。
太田さん監督した映画の話をしてるときに、あ、これ博士さんほんまに嫌いなんや、と、その時はと受け取ってて、多分その時ほんまに嫌いだったと思うんですよ。でもこの二十何年の時を経て、明らかに博士さんは太田さんに対して敬意を抱いてらっしゃるじゃないですか。見ててわかるじゃないですか。
わかるわかる。当時だから爆笑問題がね、二代目ツービートみたいな扱いで、世間に出てきて、それが、気に食わんかってんと思うね。まあ、ぶっちゃけ言うたら。で、当時で言うたら、そういう振る舞いもしてたしね、太田さんも。もう、たけしさんのミニチュアみたいな感じで、首かしげたり、って黙ったりすんのもなんかたけしさんやったしね。俺個人的に2ビート好きやったから、なんやこの人って思ってたよ。
思いました、最初は。思った。でも僕もね、でももともと僕は、タイタニもいたんで、何年か前までタイタニおったんですよ。だからもう、爆笑問題のお二人にも本当に世話になってて、
はいはいはい、
未だにお中元お世話送ってますよ、はいはい、お二人には、
はいはい。
で、太田社長にもお世話になっててね、なんか太田社長の、その、赤坂のマンションを自由に使っていいみたいなこと言われてる時期もあったぐらいの蜜月関係が一時期あったんですよ、
はいはいはい、
ほんまに。おしおまなぶが、
おしおまなぶはあった。
おしおまなぶが、なんかある女性社長になんか、マンション使ってって言われてる時期あったじゃないですか。はいはい、そんなぐらいの時期もあるぐらいやってお世話になってて、それこそ僕もともと橋本さんの事務所いて、橋本さんとある時に、まあ、揉めたわけじゃないんですけど、まあ、よくある磯弁とボス弁との、まあ、いさかいみたいなのがあって、僕はもう独立しますっていう話になって、なった時とか、でも別にそれはそんなに別に、 まあよくある話なんですけど、うん、勝手に太田社長が墨田くん悩んでるに違いないみたいな、別に悩んでないんですよ僕は全然、うん、まあ独立するだけの話なんで、うん、じゃあ独立しますって話だけやったのに、うん、悩んでるとか言って、うん、東京行った時にね、うん、太田夫妻と3人で、うん、なんかねあの赤坂のね洋食屋さん連れて行ってもらって、
はいはいはい、
であの太田に相談しなさいとか言われて、悩んでるんでしょとか言われて、でも僕悩んでないんですよ全く、うんうん、悩んでないから悩でもせっかく忙しい爆笑問題の太田さん、うん、時間取って社長も忙しいのに、うん、そういう場を設けてもらってるから、うん、なんか言わなあかんな思って、うん、太田さんあのどう生きていったらいいか分かりませんって漠然とした話で、うん、俺も分かんねえよって言われて、
いやだからね僕も爆笑問題って1回2回だけおったことあるね、はい、それはなぜかって言ったら爆笑問題って今それこそ伊藤輝夫さんテリー、伊藤さんとサンデージャポン出てるやろ、
はいはい、
あれを見るたんびに僕はジーンとなる瞬間があんねん、
どういう場面
なぜかって言ったら、はい、爆笑問題さんがあの太田プロから干されてっていうか、まあ、芸能界から干された時期に時期
あったんですよね、独立して
時期に独立した時期に、はい、実は気にかけたのは伊藤先生って、
あ
でロコモーションで会議やって、で当時あのビデオ安売り用って言って今なくなったけど
ありました
あったやろ、
ありました、
なんか1000円ぐらいでビデオが買えて企画ができたりするの、うん、はいはい、あれに爆笑問題いいじゃねえかって言ったのが伊藤さんで、僕ら企画山ほど出したもん、
あ
でそこに爆笑問題の2人が僕今でも覚えてる白いテーブルに来て会議に参加してあったやん、で結局現実ならへんで、お金が入らへんで、でもあの伊藤さんはすごいあの喜ばしてたもん、で太田さんも感慨深くずっとネタ見てはった、
いや僕もねほんまでも爆笑問題のお二人は本
当に、うん、すごい紳士的なんよ、い
や優しかった、優しかった印象しかなくて、うん、で僕がねあのサンデージャポンで一時期出てたんですよ、各週で出てた時に最初、うん、なんかねあの噛みつく弁護士みたいな設定になって、はいはい、で僕も調子乗って何もわからんままね、
はい、
あのなんか言ってたんですよ、
はいはい、
あほんである時にある政治家を揶揄するようなことを言って、
うん、はいはい、墨田さんが言った、
いや揶揄じゃない、僕としては敵、うん、別に批判として間違ってはいなかったと思うんですけど、うん、である時にそれこそ、うん、あのスペースの会に言いましたけど、うん、その僕のねオールナイトやってたそのスペースの話をした時に、うん、その後にその反響があって読売新聞が取材来てくれて、はいはい、2面で記事になったって言ったじゃないですか、
勇敢
で記事になったその日ですよ、うん、その日に僕はあのまだ大阪で一人暮らしだ時で、うん、仕事の後に映画見に行ってて、うん、で電源切ってて、うん、携帯のね電源切ってて、うん、ほんで映画を見終わった後に電源入れたら、うん、十何件そのタイタンのマネージャーから電話が入ってて、着信があったから、あ読売新聞効果や、仕事入ったなとか思って、ほんで、あ仕事はま、もういきなりですかとか言うたら、あの、今週からサンデージャポン来なくていいですみたいなことを言われて、ちょっと休んでもらえないですかと。だからその、まあ、ある政治家から、
圧が入ったんや。
圧じゃないのか、なんかわかんないですよ。
まあまあまあ
まあ。
ま
あそれをきっかけになんか、まあ休まされて。
マジで。
で、それ以降また出るようにはなったんですけど、もう喋ってくれるなみたいになったんですよ。
うわぁ。
でもタイタンの、に所属してるから、バーターで使わざるを得ないみたいな、はいはいはい、もうその空気が一番嫌じゃないですか。はいはいはい、で僕はそれ嫌でもう自分でやめたんですけど。
あ、そうなんや。
っていうのがあって、ほんでその休ませられてる時に、太田さんとなんか会った時に、あ、すみだくん大変だなとかって、俺もあいつなんか大嫌いだよとかって、だからすごい言ってくれて、
いいやんか。
優しいなとか思って、気にすんじゃないよ、みたいな。ことを。
いや、でもあの人ね、ほんまに、またそれ、太田さんの肩持つわけじゃないけど、はい、そんなとこあんねん。そのさっき言った会議の時でもね、はい、当時は浅草キッドが主流の会社の名前を言った、はい、朝やんとかで知ってる。
そうですよね。
それは太田さんも田中さんも知ってるわけよ。うん、太田さんがぼそっと伊藤さん、僕伊藤さんにずっと横におる立場っていうか、ちゃちゃ入れる立場やってんけど、はい、大丈夫ですかキッドがいるのにって言わはって。
ああ、そういう配慮を。
すっげえ覚えてんねん。
でもそういう配慮とかは絶対される。
それは博士にも、タマさんにも言ったことないけどね、その話は。
でもね、その、太田さんも繊細やし、博士さんもまた繊細じゃないですか。
そうそうそう。
お二人とも。で、繊細な中で今回のやりとりっていうのは、
そうそう。
あのね、でも博士さんの中では、うん、ほんまに、うん、そのね、ちょっと本気っぽいみたいなことを、この、はいはい、大阪臨海アッパーさんは書いてらっしゃるんですけど、はいはい、
うんうん、
もうギャグでしょ。
ギャグやね。
だって僕らそのね、メルマ旬報っていうメールマガジンの LINE グループやってるんですけど、うん、そう、あの、博士さんはギャグとしてやってらっしゃるから、うんはいはい、次こういうことやろうと思ってるけど、はいはい、どうみたいな。
言うてくるもんね。
だから、僕も途中なんかこれはギャグなのかどっちなんだって思ったんですけど、はいはい、あ、これもギャグなんやっていうふうに、ん、そういえば、うん、浅草キッドです。もともとそういうどぎついことするもんみたいな。で、ほんまに、その、で、帯書いたけど読んでへんやろうとか、うん、あの、全然経緯を知らん人から考えたら、単に失礼なこと言うてるみたいに思うかもしれないですけど、はいはい、もう、あの、博士さんが太田さんに敬意を抱いてることは、もうこれは、うん、 もう当事者も当然分かってる話だし、う
ん、当事者は分かって
る
ね。
分かってるんですよね、うん。で、その上でそういうことを、あえてでも腹立つこととかを、大田さんは大田さんでも、TBS のカーボーイで、博士さんがほんまにちょっと腹立つよなってことを言ってたりもするんですよね。はいはいはい、お互いが、うんうん。言いつつ、その、きっと両方でもギャグでね、うん、やってたはずなんですよ、
う
んうん。やってたはずで、で、
うん、
でカーボーイの中で、で、その、一回ね、あれはどういう、話になったのかな。そうか。その、まあ、博士さんがネットラジオに出て、
うん、
で、松野さんと小泉さんっていう人のね、うん、まあネットラジオに出た時の話で、うん、その、商標家と豊崎さんっていう女性ですかね、はいはいはい、と、太田さんが揉めた時のことまで言及してて、うんうん、部外者やろと。
はいはいはい。
うん。だから部外者の博士がそんなこと、言うんじゃねえよみたいなことを言って、うん、田中さんが、いや、岡村と、うん、博士の話、お前が部外者だろって言って、はいはい、
突っ込んで
た、
ね、
終わったじゃないですか。うん、あれでまあ漫才としては、はいはい、一応オチで終わったみたいに、うんうんうん、なってはいたんですけど、うん、そこをまた博士が、うん、トロサーモンみたいに、うん、続行って、続行って、継続って言わはったんですよね。で、オッチをどう想定したかってわかんないですけど、うん、おそらくラジオとかで共演して、うん、っていうとこまで考えてはったんじゃないかな、はいはいはい、行き着く先は、
うんうんうん。乱入とか、
ね。乱入してね。でも、ね、ちょっと、答えになってなかったと思うんですが、はいはい、僕らの思い入れの話になっちゃったんで、うん、博士さんに対する、ぜひこの芸人春秋 2、
ね、
上下巻を読んでください。はいはい、特に関西の人には読んでほしい。関西の人が無意識のうちにテレビを見て、はいはい、なんて言うんですかね、享受してる内容とかっていうのが、うん、実は問題あることなんじゃないかっていう問題提起もあったりもしますし、あるある、うん、単なるバカ話もありますし。
でもね、ここまで身削って書かないよ。
だからそのね、身を削ってっていうのが、比喩じゃないんですよ。うん、
全然じゃあ、本向きやもん。
下巻に書いてる、うん、まあ、博士さんがある病について告白されてるんですが、はいはい、本当に身を削ってるっていうか、
そうそうそうそう、
で、書いたらリスクあることばっかりなんですよ。うん、タレントとしても、うん、作家としても、うん、リスクしかないことをされてるんですよ、今。
自分でね。
自分で、うん、自ら。
自らね。
それが、浅草キッドであり、水道橋博士さんなんですよ。
博士の本質やわ。
本質なんですよ。うん、だから、それをぜひ、本をまず読んでいただいて。
そうそうそう。だから、得するから言うて動いてる人じゃないね。
ないです、ないです。
ない。それは、もう僕も、絶対言えるわ。
利害関係とか、そういう話じゃないところで。そうそうそう、で、うん、あと一つすごいのが、例えば僕がやってたポッドキャストとかにしても、うん、まあ、全く無名の私がやってる、そういう、媒体を面白かったら面白いって言って広めてくださるんですよ。それで僕の、リスナーも増えたし、
うんうん、
っていうことを僕だけじゃなくていろんな人にやってて、やってる、うん、で、博士さんのおかげで飯食えなかったのに食えるようになったっていう人は芸人でも作家でもたくさんいらっしゃると思います。いるいるいる。本当に。
いる。
そういうことを普通なかなか実は、うん、タレントとか芸人っていうのは、うん、なかなかしても、だってそれは言うたらライバルを増やすことであったりとか、そうそうそうそう、
絡み損であったりするしね、
ですることをあえてしてるのが博士さんなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うん、
それは言える、
うん、
だからそれが分かった上で突っ込んでほしいね。
そうですね。だからね、それをでもね、博士さんが、
分かりづらいのも分かる、
うん。ツイッターでやろうとしてるのが、ツイッターってそんな万能じゃないんですよ。
そうそうそう。
ツイッターはやっぱり伝わらないです。
うん、伝わらない。
ツイッターって、はもう。もう
それも、博士ってぐるりぐるり回ってるから、うん、伝わらないの分かっててやってるっていうのもある
ん
やろ、
うん、と思うんですけど、
分かりづらいね、
でも、ツイッターは論争する場所でもないし、うん、反対意見で戦わせて、なんか、ね、いい議論を構築させてるなんて見たことないじゃないですか。うん、ね。というわけで。
まずはこの本読んでほしい。
本読んでください。芸人春秋お願いします。うん、この時間、お相手は弁護士の隅田隆平と、
作家の柳田でした。
発泡酒と禁止書、お先に勉強させていただきました。柳田さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。後半暑になってきましたけどね。
後半暑。
そうそうそう。まあ、ほんまに弁護したかったね、これに関しては。弁護っていうかね、なんかちゃんと伝えたかったってい
うのは、ね。そうですよ。博士さんがどういう人かっていうのを、
そうそうそうそう、
浅草キッドがどういう漫才コンビでっていうのを分かってない。
そうそうそうそう。分かってんねんか、まあ、それは分からんわな、まあ。時代も過ぎてるし、
背景もありますもんね。
キッドも漫才してないしね。うん、うん、そうやと思う。うん、まあ、だからね、まあ難しいねんけどね、それは。
うん、もうでもね、ほんまに博士さんもそうですよ、うん、やっぱりね、僕にとっては竹内義和さんとか杉作贅太郎さんとか、うん、そういう
博士
さんもは本当先生ですよ、うん、
はいはいはい、
僕の中で、うん、その
恩師やね、
恩師であり、まあその、うん、 ね、著作とかを読んで、ああこういう風に生きるべきかなとかっていうことを指針を示してくれる先生のような存在ですよ。
それでも隅田さんっておもろいよね。その博士とか杉作さんとか、はい、竹内さんが見てた映画を作ってるお父さんとまた知り合いっていうか、まあまあまあまあ、嫁さんのな
の
すごい系譜やな
っていう話にはなるんですけどね。
すごいよ、うん、
まあ僕は関係ない、
いや関係ないって言うんだけど、すごい系譜で流れていってるで、
うん、まあでもそういうね、やっぱりだからそれこそね、あの、うん、博士さんが言うてはったんが、やっぱり先生を持ちなさいっていうのを、うん、
はいはいはい、
この何でしたっけ、うちの近所の大学の芸大、ここは造形大の講師、う
ん、やってたやつ見に行ったな、
されてるんですかね、はいはい、その去年か、
うん、
講演された時に、
はいはい、
ね、
一緒に出て
たよ、隅
田さん
急遽で、あの時も分かりにくいギャグをしたんです。
分からへん、分かりにくい、俺らが笑ってて隅田さんレイヤー言
う
て
あのレイって言われて、あの時博士さんが言ってたのが、あの千葉吉兆ごっこやろうよとか、で分かるわけないっていうね、大学19とか20歳の子らがで、意味なく僕ポツンとね、あの造形大学の先生と博士さんに挟まれてポツンと座って、でこれ絶対受けませんよこんな、
俺はクスクス笑ってた、ね、前列で
千葉吉兆の会見ごっこなんて伝わんないですよっていう話をしてて、そういうことをされる部分があって、伝わりにくい部分もあるんですけど、でその時に学生に言ってはったのが、うん、あの師匠先生を持つべきやと、うんうん、だから自分にとってはたけしさんがそうやけど、たけしさん以外にも例えば町山智弘さんとか同い年やけど僕はあの人を尊敬してて、はいはい、だからそういう先生を、あの指針となる先生を持ちなさいみたいな話をしてて、うん、僕はにとってはほんまに博士さんもその人お一人なの。
それはね、博士ってそれが素直なんよ、うんうん、なんか顔を張る感じなんやけど違うねんな。
そうなんです、
自分も学んでるし、学んでることも隠さない、
ね、隠さないんですよ、
隠さへんっていうのが博士らしいわ、
うん
うん、普通隠したがるやん、
そうなんですよね、
隠して、
うん、だから そこで僕はツイッターとか見てて、うん、そこは可視化せんでええんちゃうかっていう部分もあるんですよ。例えば、うん、そのフォロワーというか、なんかね、リプライとのやり取りとかで、うん、もうそこ別に反応せんでもええんちゃうやろうかっていうところまで反応されてる部分も、まあ何かしらの意図を持ってされてるはずなんで、うん、そういうの分かった上でぐるっと回って、うん、
あの遊び方が難しいね。
そうですよね、
うん、失点とね、
うん
うん、それはあると思う、うん、
いやね、今日はちょっとね、あの誰だ、春長さんの、
はいはいはい、
話題も来てたんですけど、
春長さんね、
スプリングバタフライ、
はいはいはい、
ちょっとね時間がなくて、
まあ、吠えてはるね、
吠えてはるんですけどね、うん、これ話ちょっと長くなる、ちょっとね次のね、
う
ん、予定が入ってまして
、
はい、
あるな、
またね、
ただそれもね、こう一方通行だけじゃ分からへんとこもあってね、
そうなんですよ、
うんうん、
だからやっぱり本当にね、先週杉作さんが言わはった通りで、うん、もう理解していこうと、
うん、
もう今この半年批判的なこと言うたりもありましたけど、うん、別にそれが間違ってるとは思わないんですけど、うん、やっぱりね、うん、ほんまにもう弁護、
はいはい、
いろんなものを弁護していこう、
そうそうそうそうそうそう、うん、それは正しいと思う、
いやその意識でやった方が絶対、うん、
おもろいしね、
うん、楽しいというか、うん、
おもろいね、
もう人をけなすとか貶めるというのがもうしんどい、
うん、
ね、都市にもなってきましたよ。
それはある、
うんうん、だからね、4月からまたね、柳田さんにもお知恵を拝借して、うん、
いやいやいや、
楽しい番組になるように、
いや、できるよ、
できますかね、
柳田さんは、
うんうん、ちょっと頑張らなあかんなと、
うん、必要としてる人おるからね、おるで、
だからあのという人がいるに違いないと思い込んで、
そうそうそうそう、
今はね、
だから本放送でね、僕、あ、ごめん、ちらっと言い忘れたというか言えなかったけどね、はい、若い時に苦労してね、今僕がこうやってまあ超ブラックの企業や言うて笑ってたやん、
はいはい、
本放送で、うん、でもね、これね、喋れるのはね、僕はね、生き残ったし、今こういう仕事をさせてもらえてるから、うん、はい、笑い話で言えるんであって、はい、これが結果伴わへんだらギャグにはならへんのよ。だから若手芸人がね、うん、若い時無茶したいうのもね、うん、無茶して売れたから若い時こんなことやったってネタになるけど、うん、
はい、
あのまま辞めていったらその話はどっこにも埋没するわけやんか、だからやっぱりそっち目指して頑張らないとあかんし、
うん、うん、
まあ一応振り返ってみてギャグにせなあかんなと思う。だから隅田さんのこのラジオもどうかどうかになると思ったけど、救われたわっていうのも、救われたからギャグになるけれども、このまま終わったら喋られへんもんね、
今
こんなことありましたなー言
う
て、
うん、
うん、ずっと言ってましたねみたいな。いや、あると思うマジで。
まあまあ、だからね、いつまでできるかわからないんですけど、
そうそうそうそう、
なかなかね、やっぱり、ラジオっていうのは、うん、 伝わってる、こういうねメールいただいたりとか、うん、あるいはねそのツイッターとかでメッセージいただいたりとかっていうので、うんうん、やっぱ嬉しいもんですよ、伝わるっていうのは。
それは嬉しいよ、うん、どれだけあのリスナーで終わるか終わるかってね思ってた人いっぱいいると思うで。
そのね杉作さんがこの間のこのラジオの収録の前の日にロフトプラスワンウエストでロマン有効さんとイベントやってる時にある人がずっと質問してきたらしいんですよ、うん、墨田さんのラジオは4月かも続くんですか
杉作さんに、
杉作さんがいや分からないって答えておきましたっつって、
まあ、そらそら、
いやそら杉作さん知ってるわけないんで、
杉作さんに外れなしやな正しいな、それ分からへんわあの人、
あの、うん、冒頭ねうんこ漏らした話を許可得てないんですけど、まあ言っていいですよね、まあ杉作さんはそういうのはね、許してくださる方やと思いますんで、
あるもだから誠さんの不思議な話だけど誠さんらしいな、言われてみりゃ
そうなんですよね、
うん、最初なんか誠さんっぽい話かなと思ったんよ、
はいはい、
でもそういうことか
で
も
あるしね、
うん、突き詰めてたら孫さんに聞いたらそれも忘れてはるかもしれんしね、
うん、今度孫さんに会った時に聞いてみようと思います。杉作さんうんこ漏らした
そう、ね、いろんなアングルからの証言を拾っていった方がいいと思うわ
そうやそうや、うんこ漏らしとったで杉作
あるあるある、あの人っぽくな
ね、だからその辺やっぱりね、あの両方の当事者から話を聞いて、なんか思い込まないことですよ、うん、どっちが悪いとかあっちが悪いとか決めつけるんじゃなくて、そんなこと分かんないですから、あ当事者でない限りは、当事者でも分かんなかったりするんで、
そのね、ごめんね話何回も戻るけど、博士いうのはね、あこれもあんね、二方三方からの話をまとめてあげて理解するのが好きやね、
あ
だからすごい難しいね、うん、だからあの人って一方的な感じあるけれど違うね、いろんなところで話聞くね、
なるほど、
うん、それあるわ性格的に、
まあ、そうですよね、うん、だからほんまにその、ね、ご自身でもあの自負されてる部分はあると思うんですが、ルポライター、
うん、
ルポライター気質というか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、いろんなアングルから光当てるのが好きなんやと思う、
うん
う
ん、
それは僕も影響を受けてるし、
うんうん、あね、あの今日は何の話してたかな、
何の話だからほんまに
もうでもね、そういうのでいいんじゃないですか、何の話してたかなっていうのでね、というわけで3月いっぱいまでこのラジオ、ね、この時間帯でこの形式っていうのはあと3回ですかね、
はいはい、
頑張っていこうと思いますので皆さん、ご清聴いただければ幸いです、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。